11月もそろそろ末になろうとしているある晩、成瀬と2人で帝劇のフィルハーモニー会を聞きに行った。行ったら、向こうで我々と同じく制服を着た久米に会った。その頃自分は我々の中で一番音楽通だった。というのは、自分が一番音楽通だったほど、それほど我々は音楽に縁が遠い人間だったのである。が、その自分もむやみに音楽会を聞いて歩いただけで、鑑賞はもとより了解することもすこぶる怪しかった。まず一番よくわかるものは、リストにとどめを刺していた。いつか帝国ホテルで、ペッツォルド夫人というおばあさんが、リストの「デア・ハイリゲ・アントニ・シュライテント・アウフテン・ヴェーレン」だと思う。違ったらごめんなさい。を弾いた時も、そのピアノの音の一つ一つは寸刻も流動して止まらない。しかも不思議に鮮やかな画面をありありと目の前へ浮かばせてくれた。その画面の中にはどこを見ても際限なく波が動いていた。それからその波の上には一足ごとに波紋を作る人間の足が動いていた。最後にその波と足との上に煌々たる光があって、それが風の中の太陽のようにまばゆく空中で動いていた。この明るい幻を息もつかずに眺めていた自分は、演奏が終わって拍手の声が起こった時に、音楽の波動が消えてしまった空虚な周囲の寂しさがしみじみ情けなく感じられた。が、こんなことは前にも言った通り、リストがせいぜい行き止まりで、ベートーフェンなどという代物は、良いと思えば良いようだし、悪いと思えば悪いようだし、さらに見当がつかなかった。だからフィルハーモニー会を聞くといっても、一向芸術家らしくない怪しげな耳をそばだてて、楽器の森から吹いてくるオーケストラの風を漫然と聞いていたのである。当夜は会員の宮殿下もご来場になったので、帝劇のボックスや我々のいるオーケストラストールには模様を着た奥さんやお嬢さんが大分方々に並んでいた。現に自分の隣などにも、おしろいをつけた骨と皮ばかりの老婦人が、金の指輪をはめて金の時計の鎖を下げて、金の帯留めの金物をして、その上にもまだ飽き足らず、歯にも一面に金を入れて、これはあくびをした時に見えたのである。淡然として控えていた。が、前に歌舞伎座の立ち見をした時とは異なって、今夜は見物の紳士淑女より、ショパンやシューベルトの方が面白かったから、それ以上自分はこのおしろいと金とに埋まっている老婦人に注意を払わなかった。もっとも彼女自身は、自分に輪をかけたディス・イリュージョン、それ自身のような豪傑だったと見えて、舞台の上でバトンを振っている山田耕作氏には目もくれず、しきりに周囲ばかりを見回していた。そのうちに山田夫人の読書か何かで、途中の休憩時間になると、我々は三人そろって2階の喫煙室へ出かけていった。するとそこの入り口に、黒い背広の下へ赤いチョッキを着た背の低い人が佇んで、羽織袴の連れと一緒に金口のタバコを吸っていた。久米はその人の姿を見ると、我々の耳へ口をつけるようにして、「谷崎潤一郎だぜ」と教えてくれた。自分と成瀬とはその人の前を通りながら、この有名な耽美主義の作家の顔を盗むようにそっと見た。それは動物的な口と精神的な目とが互いに我を張り合っているような特色のある顔だった。我々は喫煙室の長椅子に腰を下ろして、一箱の敷島を吸い合いながら、谷崎潤一郎論を少しやった。当時谷崎氏は在来氏が開拓してきた陽気哀哉たる耽美主義の畑に、お通夜殺しのごとき、神童のごとき、あるいはまた、おさいと巳之助のごとき、文字通り底気味の悪い風流デュマールを育てていた。が、その半妙のような色をした美しい悪の花は、 死の系統しているポーやボードレールと同じ荘厳な腐敗の香りを放ちながら、ある一点では彼らのそれと全く趣が違っていた。彼らの病的な耽美主義は、その背景に恐るべき冷酷な心を控えている。彼らはこのゴロ大使のような心を抱いた因果に、嫌でも道徳を捨てなければならなかった。嫌でも神を捨てなければならなかった。そうしてまた嫌でも恋愛を捨てなければならなかった。が、彼らはデカダンスの古沼に身を沈めながら、それでもなおこの始末に負えない心と、ウンビエイ・ガバール・サン・マシュール、ウンメール・モンストリウス・デ・サン・ボールの心と睨み合っていなければならなかった。だから彼らの耽美主義は、この心に脅かされた彼らの魂のどん底からやむを得ず飛び立った蛾の一群れだった。したがって彼らの作品には常に「アー・セニュー・ドネズ・モア・ラ・フォー・セル・カージ・デ・コンタンプ・モン・キュー・モン・コール・サン・デ・グー」という切羽詰まった歓声が正気のごとく天面していた。我々が彼らの耽美主義から厳粛な感激を浴びせられるのは、実にこの地獄のドン・ジュアンのような冷酷な心の苦しみを見せつけられるからである。しかし、谷崎氏の耽美主義には、この動きの取れない息苦しさの代わりに、あまりに享楽的な余裕がありすぎた。死は罪悪の夜行虫が明滅する海の上を、まるでエルドラドでも探しに行くような意気込みで、悠々と船を進めていった。その点が、死は我々に、死のむしろ軽蔑するゴーティエを彷彿させるゆえんだった。ゴーティエの病的傾向は、ボードレールのそれと等しく、世紀末の色彩は帯びていても、いわば活力に満ちた病的傾向だった。さらに洒落て形容すれば、宝石の重みを苦にしている肥満したサルタンの病的傾向だった。だから彼には、谷崎氏と共にポーやボードレールに共通する切迫した感じが欠けていた。が、その代わりに、感覚的な美を叙述することにかけては、こんこんとして百里の波を翻す川のような驚くべき雄弁を備えていた。最近、広津和夫氏が谷崎氏を評して、あまり健康的なのを恨みとすると言ったのは、この活力に満ちた病的傾向を指摘したものだろうと思う。が、いかに活力にあふれていても、死亡過多症の患者が存在しうる限り、やはり死のそれは病的傾向に相違ない。そうして、この耽美主義に飽き足らなかった我々も、さすがにその非凡な力を認めないわけにいかなかったのは、この尊たる死の雄弁である。死はありとあらゆる日本語や漢語をさらい出して、ありとあらゆる感覚的な美を、あるいは衆を、入れ墨以降の死の作品に螺鈿のごとく散りばめていった。しかもその死の「デ・エモ・エ・カメ」は、朗々たるリズムの糸で始めから終わりまで見事にずっと貫かれていた。自分は今日でもなお、死の作品を読む機会があると、一字一句の意味よりも、むしろその流れて尽きない文章のリズムから、半ば生理的な快感を感じることがたびたびある。ここに至るとその頃も、死はやはり今のごとく、比類ない言葉の織物師だった。たとえ死は暗澹たる文壇の空に恐怖の星は灯さなかったにしても、死の培った半妙色の花の下には、時ならない日本の魔女のサバトが開かれたのである。やがてまた演奏の始まりを知らせる合図のベルとともに、我々は谷崎潤一郎論を切り上げて、下の我々の席へ帰った。帰る途中で久米が「一体君は音楽がわかるのかい？」と言うから「隣の金と骨と皮とおしろいとよりはわかりそうだ」と答えた。それからまたその老婦人の隣へ腰を下ろして、ショルツ氏のピアノを聴いた。確かショパンの「ノクティルヌ」とか何とかいうものだったと思う。シモンズという男は、 子供の時にショパンの葬式の行進曲を聞いて、ちゃんと分かったと報告しているが、自分はショルツ氏の器用に動く指を眺めながら、年齢の差を感情に入れないでも、この点ではシモンズに到底及ばないと観念した。その後は何があったか、もう今は覚えていない。が、会が終わって外へ出たら、車寄せの周りに馬車や自動車が通り抜けられないほどたくさん並んでいた。そうしてその中の一つの自動車には、あの金とおしろいとの老婦人が毛皮に顔を埋めながら乗ろうとしているところだった。我々は街灯の襟を立てて、その間をやっと風の寒い往来へ出た。ふと見ると、我々の前には警視庁の殺風景な建物が黒く空をついてそびえていた。自分は歩きながら、なんだかそこに警視庁のあることが不安になった。で、思わず、妙だな、と言ったら、成瀬が、何が、と聞きとがめた。自分は、いや、とかなんとか言って、よい加減に返事をごまかした。その時はもう我々の左右を馬車や自動車が盛んに通り過ぎていた。